自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、2024年も家庭菜園が終わりを迎えたということで、はい、三栗さんお疲れ様でした。
ありがとうございます、お疲れ様。まあ終わりっていうか、
はい、
まあほぼ終わりですね。はい、今、
ほぼ終わり、
収録時点では10月末なので、
はい、
来月雪が降るのかな、大体、うんうん。で、それの前に、あとは大体ネットを片付けて、ビニールハウスのビニールを取るみたいなことして終わりなんですよね。
ああ、後片付けですね。
はい。
はいはい。もう収穫は
ほぼ終わりですね、ほぼ。
はい、ほぼ終わり。
はい。
いかがでしたか、今年は。
そうですね。総合的に一言で言うと、うまくいったかなっていう感じですね。
素晴らしい。
ありがとうございます。
パチパチパチパチ。
そうですね、はい。まあなんかね、細かいことを言えば本当にいっぱいあって語り尽くせない感じなんですけど。
はいはい。
やっぱり僕ら的に昨年と比べてうまくいったなっていうことが、これが一番うまくいったっていうのが、鹿から畑を守り切ったっていうのが一番大きかったんですよ。
素晴らしい。
これ本当ね、うちの周り鹿だらけなんですよね。で、9月を過ぎると本当に毎日のように鹿見るんですよね。
あ、
っていうのはなんか繁殖期らしいんですよ。
はいはい。
繁殖期っていうのが9月から11月ぐらいらしくて、
はい、
その辺になると、ね、動きが活発になってきて、うろうろうろうろして、
うん、
でしかも夜になるとね、鹿の鳴き声も聞こえるんですよね。
へー。
鹿の鳴き声って想像できないかもしれないですけど、
聞いたことないですね、多分。
なんかね、えって。
あー、
ような聞いたことあります。
なんか、うん、今はい、教えてもらったら、なんか聞いたことあるかもって思いました。
今のね、今の真似はまあまあうまい。
特技特技。
まあ何でもいいですけど。でね、うちの周りをうろつき始めるので、まあ鹿との距離がすごい近くなるんですよね。だから、まあいつも。そうやってるんですけど、畑を囲むようにネットを張ってるんですよね、
はい、うんうん、
でまあネット張ってるって聞いたら大丈夫そうじゃないですか。
そうですね。
で、でね、このネット張るのがまた話取れるんですけど、
はい、
ネット張るのが大変で、
あ、なんか高さ必要そう。
あ、そうなんですよ、高さも必要だし、ちょっと最初に言ったんですけど、ネット張りっぱなしでよかったら全然楽なんですけど、
はい、
外さなきゃいけないんですよね。
うんうんうん。
なんで外さなきゃいけないかというと、雪が降るんですよ。
はいはい。
雪が降ったら、こうなんか、全然別に問題なさそうに見えて、雪がネットにくっついちゃって、うん、重みでこう、ネットが下がるんですよね。
うんうん。
で、それでね、どんどん下がってって、こう、ネットが傷んじゃうので、外さなきゃいけないんですよね。
はいはい。
で、また4月になったら、春になったら雪が溶けたらネットを張るっていうね、
うん、
なかなか大変なんですけど。
うんうんうん、
で、張ったら、張ったはいいものの、鹿、ジャンプ力すごくて。
あ
ー。でね、結構ね、結構飛ぶんですよね。で、僕が見た感じ、飛んでるところも見たことあるんですけど、180ぐらい飛ぶんですよね。180、人間の身長以上ですね。
すごいですね。
すごいんですよね。で、そのネットの高さがね、ちょうど180ぐらいなんですよね。
あ、
うん、だからちょうどね、ギリギリ飛び越えられないぐらいのネットの高さではあるんですけど、
はい、
なんかね、ところどころね、やっぱりね、緩くなっちゃって、うん、高さがちょっと沈んじゃうというか、
うんうんうん、
ちょっと低いところが出てきちゃうんですよね。そうするとね、やっぱりそこを見逃さず飛び越えてくるんですよね。
あ、
ということで、
はい、
去年は9月上旬ぐらいに飛び越えて入られて、
はい、
なんかね、9月上旬以降畑全部食われて終わったんですよね。
うわ
っていうことがあったので、もう今年はね、4月の段階からその、うんうん、ネットってこうワイヤーにネットを吊るすような感じなんですけど、そのどうやったらそのワイヤー自体がこう下がってこないか、ずり落ちないかみたいなことをすごい考えて、うんうん、太いワイヤーを買ってきたり、
はい、
ワイヤーをね、ピンと張ればあんまり下がらないので、
うん、
このピンと張るためにターンバックルっていうね、金具があって、
はい、
それでやるとこうピンとワイヤーを張りやすいんですよね、うんうん、そういう金具を使ったり、あとワイヤー下にずり落ちてこないような別の金具を買ったりね、もうかなり考えてやったんですよね、はい、お金もかかりました。だから、
うんうんうん、
道具を買ったりしたのでね。で、時間もかけて。うん、で、それが、まあ、4月の段階でやって、これがうまくいくかなっていう結果が、
うん、
9月、10月の鹿の繁殖期に分かるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、今10月31日なんですけど、
はい、
になっても鹿が入ってこなかったということで、あの4月にやったネット張りの苦労は報われたなと
思ってる。いやー、よかったです。一頭も入ってこなかった。
そうですね。はいはい。あ、というかね、正確に言うと、1回か2回ね、入ったっぽい形跡があって、やっぱり低いところが出てたので、その低いところ、翌日にね、すぐ別のワイヤーを追加で張って、
はいはい、
入ってきたんですよね。
あー、そのワイヤーは緩くなってきたら、
はい、
こうなんか糸巻きみたいに貼れる感じだといいですよね。
あ、はいはい、あ、そうそうそう、それを貼れるやつがターンバックルっていうね、
あの
道具なんですよね。
ああ、じゃあ緩んできたらこうまたピンって貼ることができる。
あ、そうですね。はいはい。まあでも結局緩んでは来なかったので、
うんうんうんうん。
まあ、でちょっとね、ちょっと別の原因で。低くなってたところにはすぐワイヤーを張ったっていう感じで、
うんうんうん、
なんとかうまくいきました。
よかったですじゃあ野菜は守られたんですね。
そうですね。だから去年ってその7月以降にまく秋冬野菜っていうのがあって、秋冬野菜ってまあ大根、キャベツ、白菜とかなんで、
うんうん、はい、
あの去年ね、それの楽しみが全くなかったんですよね。
9
月に全部食い尽くされたので、で、あの、それ以降で、あの、去年は食糧難になったんですよ。
あ
まあまあ、食糧難って大げさで。結局、あの、台に行ってる有機農家さんから野菜を買うっていうことをやってたんですよね。
うんうん。
うん、それが今年は、まあ今でもまだずっとうちの野菜を食べ続けていられるので、
うんうん、
まあ成功だなという感じですね。
わあ、よかったです、本当に。
うんね。で、そうなんです。あ、あとね、あと、あの、その鹿から守ったっていうのがうまくいった一つ、はい。もう一つね、あの、昨年との大きな違いが、
はい、
僕の担当エリアがね、倍になったんですよね。
ああ、おっしゃってましたよね。
うん。ね、毎年妻と畑の担当エリアを決めるんですけど、まあ、2年前までは畑は妻がほぼやってたんですけど、昨年はね、あの、ちょっとやってよって言われたので、昨年はね、広さで言うと7メートル ×10 メートルのね、70平米。
うんうん。
坪で言うと21坪をやってたんですよ。
はい、はい。
だから、僕が本当に本格的に自分の考えで畑をやり出したのは昨年からなんですよね。
うんうん。
で、今年はさらにそのスペース倍の14メートル ×10 メートルっていうね。140平米42坪っていう大きさをやってたんですよね。
はいはい。
それで結構ね、あの今年はそのメジャーな野菜が 結構取れたんですよ。あのメジャーな野菜って言うと、ね、玉ねぎ、じゃがいも、なす、きゅうり、ミニトマト、人参、かぼちゃみたいなね。
ああ。
いかにも使いそうなメジャーな。
そうですね。
ね、だからそれがすごいうまくいったなと。
うん。
あとね、スイカもうまくできたのがね、ちょっとびっくりした。
あの、SNS で拝見しました。
あ、見てくれました。
はい、はい。
結構できるもんだなと思って。
初めてだったんですか？
あの、スイカ作ったのは、8年ぐらい前に、市民農園を借りて、とりあえず作ってみたら、できたんですけど、中身が全部真っ白のスイカ。スイカって赤い部分があって、皮に行くと白い部分になって、で、緑色になるんですけど、
はい。
うん。なぜかね、赤い部分がなくて、白い部分だけのスイカができちゃったんですけど、
おうお
う、そう。だから、もう今回もスイカできたけど、多分中白いんだろうなと思って、切ってみたら、ちゃんと全部赤かった。びっくりしたな。
へぇ、どんな違いがあるんだろう。
ね
栄養とかですかね。
栄養とかなんですかね。うん、でも、あの頃市民農園って、確かに肥料あげてなかったからなのかな。今年はちゃんと有機肥料というか、牛糞堆肥を入ってたので、その栄養かもしれないですね。
いや、よかったですね。
こんな感じで。
はい。
今年、満足。
とにかくもう鹿に食べられなかったっていうのが本当に良かったですね。
本当、なんかね、妻とそこはすごい喜んでます。毎日、今日も食べられてないよっていうね、9月、10月になって、みんな感じで喜んでましたね。という感じだったんですけど。
はい。
イキさんも、ヘチマを育てていると。
そうですね。
やってみましたが、どうでしたでしょうか、イキさんの。
はい。私は、ヘチマの実を収穫するべく、ヘチマを育て始めたわけなんですけど、
はい。
前もお話ししたと思うんですけど、やっぱり、雌花が咲かず。
雌花が咲かない。
はい。大花ばかりで、で、結構花は咲いてくれて、
はい、
実は今もまだ咲き続けてるんですけど、大花ばかり。
ばかり。
これはもう、どうしてなのかなっていう。
本当ですね。
はい。で、もうどうしようもないので、
うん、
はい、お花をめでて、あとグリーンカーテンはしっかり上の方までできたので、
はいはいはい、
はい、その緑をめでて、
はいはい、緑をめでて、
なんか観賞用になってました。
あ、もう観賞用なんですね。はいはい、
そうですね。なので、はい、ちょっと残念ながら実は収穫できそうにはないんですけど、
はいはい
はい、でも黄色い鮮やかなお花とグリーンカーテンを楽しめたので、まあいいかなと。
まあいいかなと。はいはい、お花ばっかりって、いうことがある
んですね。ねえ、なんででしょうかね。ね、
なんか多分、僕わかんないですけど、
はい、
そういう現象って、大体はどっか別の場所でも起こって対策がどうとかいろいろありそうな気がするので、なんか調べたら載ってるんでしょうね。
あ、かもしれないですね。
そういう気はしました。はい。
はい。まあでもプランター菜園なので、
はい、
で、2株しか植えてないので。
あ、2株。でも2株でも結構グリーンカーテンができるくらいに。
できました。
わさわさでしたか？
あ、結構わさわさでした。ベランダ窓の、
うんうん。
一窓分。はできました。
グリーンカーテンって言うから、その、直射日光を遮るぐらいは。
そうですね。その涼しさを感じるかって言われたらちょっとわからないですけど。
涼しさまでは感じられそうですね。でも直射日光は避けられるみたいな感じなんです。
そうですね。そこのわさわさなってるところはもう全然この緑で遮られて、影ができてたので、はいはい、
うんうん、
はい、グリーンカーテンとしては成功です。
あ、よかったよかった。
はい。 いやー、まあ、初めて育てたので楽しかったです。
うん。なんか楽しいですよね。
うん、そうなんですよ。あと虫さんがいっぱい来てくれました。
あ、来てくれた。虫が来るのは歓迎なんですね。
はいはい。やっぱりベランダなので、うん、で、上の階なので、いや、虫は来ないかなって思ってたんですね。
はいはいはい。
意外と来てくれたので、うん、なんかそれが嬉しくて。
はいはいはい。確かに。
自然受粉したりするのかなってちょっとワクワクしてたんですけど、まあ、雌花は咲かなかった。
でも雌花は咲かなかった。まあでもね、自然受粉できるよってことですよね、きっと。
そうですね。
虫が来てくれるってことなんで。
はい。
まあ、それがあっただけでも。いいですよね。
はい、よかったです。ということで、
はい、
三つくりさん、
はい、
来シーズンどんな家庭菜園にしていきたいでしょうか。
そうですね。秋冬野菜を、まあ、上手に作りたいなと思いましたね。
お
お。まあだから今年そんなわけで鹿が来なかったので秋冬野菜を作ることができたんですけど。
はい。
まあ、全然ちっちゃかったし、大根とか できたけど全然ちっちゃくて、うん、多分ね、それで栄養不足だったかなっていうふうに想像していて、
はい、
春にね、まあ、元肥って言って、ね、その元となる肥料、春のうちに牛糞堆肥を撒いたんですよね。
うんうん、
で、全般的に夏野菜はうまくできたんですよ。
はいはい。
で、じゃがいもをね、早めに7月中旬か頭ぐらいに収穫したので、
はい。
収穫したらもうその場所開くので、そこをね、そこにそのまま大根の種植えたんですよね。
おー。
したらまたいい感じでいけるかなと思ったら、全然ちっちゃかったと。いうことで、多分、その牛糞堆肥の栄養が、もう切れてたんじゃないかなと思って。
うん、うん。
だから来年はこの種をねいきなり撒くんじゃなくて、ちゃんともう一回堆肥を入れたり、あと石灰を入れたりするといいらしいんですけど、このさあ種だって秋冬野菜の種だってやらずに、まず土を、この土にもう一回栄養を与えるというか、まあ堆肥を入れる、でからちゃんと落ち着いて種を撒こうかなと思いましたね。そして、大根、白菜、キャベツをちゃんと大きく作って、たくさん作って、はい、漬物の、冬にね、漬ける漬物の野菜も自家製にすると。
ああ。
というのが来年の目標ですね。
ああ。追肥をするということですか。
2回目の元肥。
あ、2回目の元肥か。
野菜用の元肥を入れるっていう感じなんでしたね。
うん。はい、うん、うん。大事ですね。
というふうにしようかなと思ってますね。
じゃあスーパーで見るような立派な大根が作れるといいですね。
ねえ、やっぱりね、スーパーのイメージってあるので、あれぐらいの大きさにはしたいなって思いますよね。
そうですね。
ということで、来年もまた楽しみに、今から楽しみですよね。
いいですね。
イヒさんは、
はい。
来年、育ててみたいものありますか？
ヘチマができなかったので、
はい、
次はゴーヤなら育てやすいかなって思ってます。
あ、ゴーヤ、はいはいはい。似てますね。
そうですね。どうなんですかね、ゴーヤ、なんとなくヘチマよりは育てやすいのかなっていう勝手なイメージがあるんですけど。
あ、そうなんですね。僕のうちではゴーヤ今年育てたんですけど、
い
まいちだったので。
いまいち、
いまいちで大きくならなかった、なので育てやすいイメージは僕にはないんですけど、でも本州と北海道は全然違うので。
あ、気候とかが。ヘチマは育てられましたか？
あ、ヘチマはねできましたね。まあハウスで育てたっていうのも理由であるかもしれないんですけど、ヘチマはまあうまくいったというか、スポンジ用のヘチマはちょっと取れました。
わー、素晴らしい。
ね。はい。
ゴーヤはハウスでは育ててはいないですか？
あ、いないですね。外に。キュウリと一緒に育てたら、まあ負けてます。キュウリに完全に負けてます。 まあでも単独でやったら全然育ちそうな気はしますけど、
ね、はいはい。
よくゴーヤって暑い場所の方が育つような、沖縄でだってゴーヤってゴーヤチャンプル、
そうです、
ね、沖縄だから暑いところだと育つのかなということで、
うんうん、
北海道よりは育ちやすそうだなって思いましたけど、すいません全然わかんないです。
いや私も勝手なイメージなので、はい、まあ、ちょっとまた考えが変わるかもしれないですけど、
はい、
なんとなくそんなことを思ってます。
はい、
はい、ということでリスナーの皆さんはいかがでしょうか。家庭菜園されてる方は今年はいかがだったでしょうか。よかったらメッセージを寄せください。ということで三つくりさん、お疲れ様でございました。
いや、ありがとうございました。いきさんもお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。ではここでメッセージを一通ご紹介いたします。
はい、
タツさん、女性の方からのメッセージです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第78回タイのファーム体験談、タイ人の国民性の回を聞きました。通りがかりの知らない人の逆ヒッチハイクがしょっちゅう起きる助け合いが基本のタイの村の生活は、優しくて思いやりにあふれててすごい。そしてバイク3人乗りのオファーとか、普通では考えられないほどの優しさと思いやり。床にござを敷いてその上でご飯を食べる多機能広々暮らし、物がないシンプルな暮らし、生活が便利になると優しさや気遣いが減っていくというゆうきさんの観察や分析が面白いです。本当にそうかも。便利さと引き換えに失ったものがあると思います。いきさんのご提案のように、青森の田村さんご一家とポッドキャストでコラボできるといいですね、というメッセージをいただきました。
はい、
はい、
すごい最後のね、
はい、
青森のさんご一家とポッドキャストでコラボができるといいですね、ですって。
もう実現します。
実現します。
はい。来週お楽しみに。
そこしか、そこしか今頭に残んなかった。
来週楽しみにしていてください。
なんかこのタイミングでこのメッセージなんだって思って、なんかおおってね。
はいはい、あの
ということで、
そうなんです、たまたまでした。
次回予告としては、はい、
はい、
お楽しみに、ね、
そうですね、そうですね。
はい、
タツさんのメッセージ内容はいかがですか。
あ、ね、あの逆ヒッチハイクね。
そうですね、
逆ヒッチハイクとか、
はい、
ね、もうその本当にいつもタツさん復習でまとめる、復習をねしてもらえるような感じですよ ね、
ね、
過去の。はいね、
うんうんうん、
生活が便利になると優しさや気遣いが減っていくなぁと、やっぱり、うんうん、やっぱりこれよなって、
ね、これは納得ですよね。
ですよね、うん、実感しました、タイで。
はい、そう、生活が便利になると効率重視になっちゃいますもんね、
うん、助け合う必要がどんどんなくなっていって、助け合うなんか習慣がちょっとねなくなっていく、慣れ、助け合うのも慣れが必要で、
うん、
そのだから慣れなくなっていくのかなっていう気がしますね。
はいはいはい、助け合う必要がなくなっちゃいますしね。
ねね、うん、うん、まあなんか別にそれが悪いというわけでもなく、まあメリットデメリットかなと。
うんうん、そうです。
まあ便利は便利でやっぱありがたいですからね。
そうですね。
時代の流れかなと。
はいはい、どっちを選ぶかは自分で決められるっていう。
そうそうそう、
はい、
選べます
ね、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、タツさんありがとうございます。では最後にお知らせです。2024年7月18日に能文京から三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部が出版されました。能文京が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。 エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。